宮崎さん、おもれき第200回
だ、いきなり、
はい、はあ、まあ毎回この50の倍数の時は
切り板は
歴史上の人物の大物
超有名人
使ってきましたね。50回の時は
今までは
聖徳太子、
ああ、はいはい、
100回の時は織田信長、
そうね、
150回の時は源義経、
ああ義経か、はい、
とやっていきました。さあ今回は、まあ、皆さんは表題見たらバレバレですけど、
ああ
今回はね、徳川家康、
ああ神君家康公、ね、はあ、
ちょっとまあいいね、大河ドラマ好きの方からするともう常連の
安倍貞、
今年は安倍貞ですね、うん、まあいろんな方が徳川家康を演じてきましたが、
ね、
うん、水月さんはこの人が演じた徳川家康とか印象に残ってるのあります？
家康ね、誰だろう、西田敏彦、
西田敏行
そう、敏行、
それは光明月寺、
光明月寺、あれそうだったっけ、
光明月寺、あの山内
勝さん、ね、あ、そうか、葵三代の時は、うん、あの
津川雅
彦、津川雅彦は家康か、うん、秀忠が
西田さん、
西田さんか、うん、ああそうか、ああじゃあ津川、あそうね、葵三代が結構印象深いかな、
うん、家康でしょ。家康ってパッとしてる時とパッとしてない時とあるよね、ドラマ的に。
まあ、主人公だとやっぱりね、パッとする主人公じゃないとはあんまりいい感じの役じゃないのが多いよね。
でも織田信長はやっぱいい俳優さん当ててくるじゃん、毎回。
確かに、ね、
今回も海老蔵だし、
ああ、
ね、海老蔵がいいのかどうかもけど、なんか
この前出てましたね、
うん、あこの人はこの人はって出てくるけど、家康ってちょい役でも出てくるし、扱いっぽいような、ちょっと安っぽい俳優さんの場合もあるし、大御所使ってくる時も、
そうですね、ま
あ、その主人公との距
離感も、ね、まあ、まあ関わりによるわね、
うん、なんだろう、僕小林明かな、じゃあ
小林明の家康ってなんや、あれか、
琉球の風、
あ琉球の風の時か、
小林明、
あ
いやちょっとね、勝新が浮かんだんだけど、ああれ秀吉だって、
勝新は秀吉だよ、ね、あれはあれなんだっけ、伊達政宗、
伊達政宗、
はいはい、
フランキー堺とかさ、
あ
丹波哲郎もやってましたね。
ど真ん中はあれでしょ、滝田栄さん、あれがまあ主人公でまさにっていうね。
見てた、あの大河ドラマ徳川家康、
いやいやいや再放送ですね、
総集編で見たけど、うん、よく分からず終わっちゃった、
古いよね、
うん、まあね、うん、さあ今日はですね、まあもちろん今回はスペシャルなので、ちょっと徳川家康何回に分けてか、何回かに分けて、
あ連続
やりますが、今回はまず家康の、
うん、
人生の概要というのか、
半生を振り返って
みようか、全部見ます、半生じゃない、
半生ってそういう意味じゃないじゃん、
その半生じゃないよ、うん、まあちょっと見ていきます、ね、今日はちょっと概要編で、う
ん、はい、
ちょっと次回からはちょっとあるポイントに絞って、うん、家康にまつわる話をしていこうかという企画しています。
なるほど、
はい、じゃあちょっと今日は基本的な徳川家康ですね、
はい、
はい、徳川家康なんですけども、
うん、
もう全部西暦でいっちゃうね、
はい、
1542年に三河の国岡崎に生まれました。
岡崎城、
はい、うん、幼名は竹千代、
うん、
でお父ちゃんが松平広忠、
広忠ですね、
で母が於大の方という方です、
うん、
はい、この二人の下で生まれて、
うん、
1547年6歳の時にですね、
うん、
尾張の織田信秀のもとに人質に行きます、
はい、
はい、
3歳はいいんですか、
もういいんです、
あいいんですか、
はい、はい、いいんです、はい、すいません、
はい、
あのケリーさんが喋りたいところだけピックアップします、
あどうぞ、は
い、で織田家に行って、
うん、
で今度1549年、
うん、
8歳の時、これ数え年だよね、この資料はね、
数えかな、
まあ、8歳ぐらいの時、今度織田に行ってたんだけど、今度は、駿府の今川義元のもとに人質に行きます、
うん、
はい、だから幼い時に西に行ったり東に行ったり、
うん、
三河からあっちやこっちやと、
うん、
こういう流浪ではないですけど、たらい回しな少年期ですね、
はい、うん、
で 1555年、
うん、
覚えやすいですね、555ですね、
うん、
の時に14歳の時に元服松平元信と称します、
うん、
これは駿府で元服したんだね、
人質中ですね、
はい、
うん、
これ人質になってる時でも元服ってできるんですか。
いやもちろんだってこれなんか今川義元が烏帽子親でしょ。
ああこれは人質って言っても
まあね半分お客さんみたいなもんなんで、
だから言う、まあ、悪いやつむちゃくちゃ悪いやつが受けて
そんなことしたらね敵に追いやっちゃうだけだから、まあ、そりゃね難しいところでしょ、
まあ、よく
ほどほどはしてあげない
と。戦国時代のね、うん、子供さんって、
うん、
あっちだこっちだやらされていても悪い特に悪いやつかとかいじめをられてるわけ
ではない、ね、それはまあ枝葉ではいろいろあったんでしょうけど、うんうん、
基本的には
それはね一応一定の家臣団、ね、家臣の中の一人なわけですからね親は、うん、
でも確かに待遇悪かったら裏切られちゃったら
そ
ら
そうでしょう、
ね、たまたまじゃないですか ね、
子供のうちからちゃんと手なずけとけばやがて彼が継いだ時に、ね、自分にも有利になるから。
はい、16歳の時、うん、1557年16歳の時に築山殿と結婚。
あ、
はい、で続いてね1560年、
うん、
19歳の時に、
うん、
桶狭間の戦い。
お、
まあ、これで今川義元が死んじゃうわけですね。
19の時なんだね、
はい、19歳を安倍貞夫がやってたってこと。
どうぞどうぞどうぞ。その前からやってたでしょ。
やってたね。
16歳とかやってたでしょ。
中高生の年頃から安倍貞夫がやってたんだ。
そうそうそう、
まあ無茶がありますね。
まあまあそうですね。
もともと童顔じゃないじゃん安倍貞夫って。
うーん、
どちらってちょっと不景顔じゃ
ない。どうかな、そうかな、うん、
最初のうちだけだろうから、
まあ仕方ないよ、うん、
ね、はい、でこの桶狭間の合戦で今川義元が死んじゃってバタバタしてた時に、
うん、
家康、あ違う、まあいい、松平元信は岡崎にちゃっかり帰っちゃった、
うん、
これちゃっかりでいいの。
元康ですけど、ね、名前変わってますけどね。
あ、もう、あ、うん、あ、ごめんなさい、18歳の時に松
平元康、元信改め元康
に変わってたのか、
うん、
はい、まあなんか今回のあの直虎さん見てると、
うん、
なんかおどおどしながら帰ってみたら帰れちゃったみたいな
描かれ方ですけど、そうそうそう、ね、この桶狭間に負けちゃってこの今川方の家臣が勝手にもう引き上げちゃったんでその空き家に入ったって感じですよね。うん、うん、
なんかある意味ラッキーな、
うん、まあでももともとね自分のもんだからね、
うん、はい、あ、まあでもこのまた後いつかちょっと後の回で喋りますけども、この頃には、まあ、お父ちゃんも死んじゃってたんだもんね。
いやもうとっくに亡くなってるでしょ、
うん、ね、そうするとまあ三河に当主が帰ってきたって感じだね。
そうそうそう、待ち焦がれた地元からすればうん
って感じですね、はい、うん、1564年23歳の時に、三河の一向一揆とかがあったんですがそれを、終わらせて、
うん、
三河を統一しました、
うん、
こう思うとそのほらもう駿河の国は今川が統一してるわけでしょ、
うん、
で尾張の国は織田家が、
うん、
もう信長の時代に統一完了してるじゃない、
うん、
そう思うと三河の統一っていうのは割と遅いんだね戦国時代
で。まさにこうね二大勢力の緩衝地帯だから、まあ、あのなんだっけ今のねそのあれでも一緒で今の対岸もそうですけど、うん、まあ、あの間っていうのはこうごちゃごちゃしてる方がお互いその、ね、織田と今川が直接ぶつかり合わなくて済む。その小勢力をこう2人で今川と織田が取り合いっこして翻弄されるって話だよね。
なんだね、うん、はい、でまあ、三河統一しました。で25歳の時1566年25歳の時に徳川と名乗るようになります、
うん、
はい、で1572年
72、
はい、
うん、
31歳の時に
三
方原の戦い、
あ、
で武田信玄にむちゃくちゃやられちゃうやつですよね。
そうですね、
うんこちびれでしょ
そればっかりじゃん
だってあの絵有名じゃないですか。
ああ、しかみ、しかみなんだっけ、うん、
あれはうんこ漏らしてる状態。
違うよ、あれは逃げるとき馬上で出てでしょ。
あ、漏れちゃったって
か、馬の上ででしょ、うん、あれはお城に帰ってからでしょ。
ああれって何、おトイレ我慢、トイレする余裕もなかったからビビってちびったのか。
いや、まあ両方でしょ。
やっぱそれだけ武田ってすごかったんだね。で、うん、これもじゃあ大河で今年描かれるのかね。
ああ、あるかも、ね、
うんこちびるとこ、
うん、
ね、
まあ、いかにもちびりそうな役柄ですよね。
ちょっとおどおどした感じだよね、
まあ、今はね、うん、
はい。1575年、
うん、
34歳の時、長篠の戦い。
長篠、
はい、今度は、信長連合軍として参加して武田勝頼に勝っちゃ
う
やつですね、
うん、はい。
これだから3年前の屈辱をちび
ったの、実は3年後なんだね、うん、
晴らしたわけですね、
うん、
はい。続いてですね、1582年、41歳の時、
うん、
武田が滅びます、
うん、
でさらに京都では本能寺の変が起こります、
うんうんうん、
で本能寺の変があった時は家康さんは、堺、
堺ですね、
泉の国堺におりましたが、
うん、
頑張って岡崎まで逃げ帰るんだよね。
神君伊賀越えってやつですね、うん、
あの去年の真田丸の時は、
はあはあはあはあ、
あの内田西洋さんは、
あ、内田西洋か、はいはいはいはいはい、
ダメっぷりをしっかり出した家康で、
まあ、あれは結構やばい時ですからね、うん、
もうなんか泣きながら、泣き目そかきながら帰ってきた感じでありましたがね。あ、まあでも岡崎、三河、大阪から三河帰ろうと思ったら、まあ伊賀、東海道で帰るのは超やばいもんね、うん。
いや、それは京都なんかは通れないでしょ、完全に。だから明智が抑えてるから、
うん、だから奈良、和歌山、奈良通って、
うん、
あれ、これ伊勢湾を船で渡るんだ
っけ。そうそうそうそうそう、
ね、はい、はい。続いて1584年、
うん、
43歳の時が小牧長久手の戦いですね。
あ、
織
田信勝、
この辺からだんだんなんか家康っていうのが、なんか大名として大きな存在になってきた感じが僕の中ではあるんですけど、今まではなんか、
まあまあまあね、
一地方大名、
信長との連合時代はね、連合とは言っても明らかに格下だから、うんうん、影がね、や
っぱりからちょっとグッて、
信長がやっぱり亡くなってから一つのね大きな勢力として
なってきますね、
うん。
で1586年、
うん、
45歳の時に朝日姫と結婚、
秀吉の妹、
はい、
うん、
でこの時に、この頃に浜松から拠点を駿府に移すそうです、
うんうん、
はい。で1590年、
うん、
小田原征伐に、
はいはいはい、
従軍して、でこの時、関東6カ国に国替えされる、で江戸城に入る、
はい、
50歳の時ですよ、
49、
はい、あ、そうか、49歳も50ですよね、
うん、まあ、数えなんで、まあ、もうちょい若いかな、
うん、にしてもだって宮、当時の江戸って
土辺境ですよ、
でしょ、
うん、
何もないんでしょ、
うん、しかも昨日まで敵の土地だしね。
あれ、関東は北条の土地なの？
北条の勢力圏でしょ。
あ、うん、そっかそっか、そこに移されちゃった、
うん
うん、でもこれもやっぱ秀吉の方が強いから嫌とはやっぱ言えない。
じゃあもちろんね、秀吉の狙いがあってのことでしょうしね、
うんうん、はい。1598年、秀吉が亡くなります。
57歳、
家康
がね、家康が57歳
の時に、
秀吉が
死んじゃいます、
63で亡くなる。
若いね。
どっちが？
秀吉も。
あ、秀吉ね、60、そうですね、うん。
で、家康を筆頭とする豊臣氏五大老五奉行の合議政治が始まります、
うん、はい。
この辺からちょっと嫌な家康が、
まあまあまあ、まあ、天下取りに向かって具体的な動き出す時期ですね。
これはやっぱり家康は天下取れちゃうかもっていう自覚があったのかな、ここまで来ちゃった。
まあそうでしょう、うん、
でも57歳よ、当時の57歳って、
うん、
もうそんなに老い先短いような。
まあ、だからね、徳川姓に戻った時からそういう意識があったとかよく言うけどね、その要するに源氏、将来将軍になるためには源氏にならないといけないからっていう話で、はいは
いはい、ただドラマ的に見るとこのここの五大老五奉行の頃の家康さんは感じ悪い、
まあまあ露骨にね、うん、天下取りを狙ってきますね。
石田三成とかかわいそうじゃん
ってまあ僕我々もドラマのイメージだけど実際は知らないけど、
はい、はい、1600年59歳の時、うん、関ヶ原の合戦ですね、
は
あ
は
あ、まず大阪、家康は当時大阪城にいて会津の上杉を討伐に下野してたんだね、
うん、
で途中それで、どの辺にいた頃気づき、この石田三成が挙兵したの聞くの、
小山評定ってやつね、あの栃木県の小山っていうとこまで来た時に三成挙兵の連絡が入って、でそこで武将を集めてどうするっていう、そうそうそう、それを小山評定っていうじゃないですか。
そうなの、
うん、
で関ヶ原で戦って勝っちゃったわけ。
勝っちゃったね。
勝っちゃったんだよね。あ、まあ、その辺は有名な話なので、
まあね、
う
ん、
で勝って大阪に入る、はい、大阪城に入る、
うん、
これは結局石田三成が裏切ったね。どういう扱いなの、なんで家康は大阪城に入るの、これ豊臣の家臣だよっていう。
そうですね、一応だ秀頼を盛り立てるっていうのが大義名分なん で、
うん、で三成はそれを裏切った、
石田三成を討って豊臣家のために戦った。それでほら結局ね、外様の大名もみんな、うん、家康に味方してるわけだから、一応まあ大阪城に入って秀頼に挨拶するというのがまあ筋だわね、
はい、
だけどって話
だ、ね、だけど603年62歳の時に家康は征夷大将軍となります、
うん、
これは征夷大将軍にしてねって家康が言ったから朝廷が
なあ、いやもちろん働きかけはあったでしょうね、家康側から、うん、
でも京都だって、京都の朝廷側だって、うん、豊臣の立場だって知ってるわけじゃない、
うん、まあ、ただ、まあ、実質どうだったんでしょう関ヶ原以降はもう明らかにこれも秀吉じゃない、家康が天下人なわけだから、はい、うん、その働きかけね、もちろん大きなお金とかも多分当然動いたんでしょうけど、
そうだ、朝廷としてはもう豊臣じゃなく徳川をおっしゃった方が朝廷的にも都合がいいっていうことがこの征夷大将軍にをさしちゃうっていうのがあるのか、なるほど。
いやでもこの頃はまだ結局ほら秀吉温厚の大名とかもたくさんいるから、
うんうん、
あくまで家康はその秀頼が大人になるまでの間そういう形で政治を握って、まあ、やがて秀頼が大人になったら譲んじゃないかみたいな憶測もあるわけじゃない。
そういう描かれるのもドラマで見ますね、うん、なるほどね。
だけど
1605年64歳の時に家康は征夷大将軍を辞し、うん、秀忠に将軍宣言させます、
うん、
ね、将軍譲っちゃいます、
ね、要するにこれで徳川家が世襲するんだっていうのをはっきりさせたってことだよね。
いやらしいね。でも天下取るためにはこれぐらいのことをしないとダメなんだよね。まあまあやっぱ
りね、根回しというか、うん、
でもまあ秀吉だってね、秀頼にでさせるつもりで、いやなんか一応準備をして死んじゃったんでしょ。
どういうこと。
だから五代六奉行に
秀吉が、ああもちろん秀吉の政権がずっと続くっていうのが、まあそれ秀吉のね、
まあまあその後を継いだ者たちが、
そうそう、
ちょっといろいろあったからこんなになって、うん、で徳川が取っちゃったって感じなのか、
うん、
はい。1607年66歳の時に、
うん、
江戸城を去り駿府に隠居します、
うん、
あ、すぐ隠居するんじゃ、あのすぐ駿府に行っちゃうんじゃないんだね。
まあまあごちゃごちゃね、うん、
なんで駿府に行っちゃうの、まあ、生まれいわゆる生まれ故郷エリアじゃん、東東三河の方だから。
まあまあね、幼少期過ごしたとか、まあね、あと水がいいとかいろいろ言いますよね。あの辺り富士山の麓で、まあ、風光明媚で環境がいいとか。
大御所様になって陰でいろいろ陰性みたいなことしてるわけでしょ、
うん、
江戸にいたらいいじゃん。
まあでもそこもほらやっぱりあくまで幕府っていうのはちゃんと将軍が治めるっていうのを形を作っとかないと、これもダメでしょ。また誰かがな大御所がやるんが当たり前みたいになっちゃうと結局幕府制自体も乱れちゃうから、あくまで将軍が、そうそうそう、形としては将軍がやっぱりちゃんと代々継いでいって中心にあるっていう形は作っとかないと。
だけど実は陰で、
まあね、そこはやっぱり東海道のちゃんとした要に彼がドンといて、まあ、どっちにも睨み利かせるっていうのは、う
ん、江戸も京都も
そうそうそう
睨み利かせやすい真ん中だもんね、
う
ん、
自分だけならね、自分だけのことならそれは江戸でごちゃごちゃ言えば一番いいんでしょうけど、今後長く徳川の幕府を続けようと思うと。
家康って賢いんだね。
賢いんですよ。それはだって300年も続くわけないじゃん。普通に適当にやってる秀吉がいい例じゃないですか。
そうだね、
彼一代のカリスマで持っていけるのはやっぱ自分が生きてる間だけじゃない
ですか。でもさ、安倍佐藤のなんか一人であんな将棋界以降一人で打ち合いっこしてるやろうけど大丈夫って思うよ。
いやそれも伏線だし、それがあればこそそういういろんな次の次まで見なきゃってなるわけです
よ。なるほど。はい、1614年、
うん、
73歳の時に大阪冬の陣、
はい、ああそうか。
1615年、
うん、
74歳の時に大阪夏の陣ですね、
うん、豊臣家滅亡、
滅亡させちゃいますね、
うん、
ほんとね、あの真田丸の時ね、
うん、
雪村勝つと思ったもん
勝たへんちゅう確かにね、勝つんじゃないかなと思ってみました
ね。ね、うん、あれね、うん、
分かってんだけど。
でもあの時でも73歳だって、
うん、
クソじじいだよね。
いや、だ本当にもう人生の仕上げですよ。
もうその駿河から大阪まで来るんでしょ。
うん、
今みたいに新幹線で1時間で着くような話じゃないじゃないですか。やっぱ体力あったのかな。
いや昔の人はあったんでしょ、
まあ、結構家康って健康オタクだっつうもんね、
うん、
なんかよく薬作ってるじゃん。
あ、
なんかこうギゴギゴってなんか
野源でねこうやって吸ったりやってますね、
してるから。やっぱそういう健康オタクな面があったから、うん、ここまで元気に戦できたのかな。
そりゃ若い頃から戦場で走り回ってますから、そんななよなよしてはいないでしょ
本当
そりゃそうだよ、誰もついていかないでしょそんな人に。
そうだね、ヨボヨボのじいさんだったらもう隠居 してろって感じだよね。
そうそうそう、
はい、1616年、
うん、
75歳の時に亡くなります。
そうね、
はい、田中にて発病。田中って何、
静岡県の地名でしょ。
田中城
ってお城があるじゃないですか。
そうなの、
うん、
まあ、静岡でに戻って静岡県に戻って病気出ちゃって死んじゃうんだ。
旅の途中、駿府に行く途中かなんかに発病してそのまま駿府に戻ってとかいう話
ですね。で天ぷらの食べ過ぎで死んだってい
うじゃん。食あたり普通でしょう、うん、
あそうなの、
うん、
でも日本で最初に天ぷら食べたのが家康さん中。
嘘だ、なわけないじゃん。
なんかタイの天ぷらをいっぱい食べて体調崩した。
いや結構こってりしたもん好きだったって話ですもんね。
さっき健康オタクだって褒めてたの、
うん、
そうか、やっぱマクドナルドばっか食べてちゃダメだよね。
マクドナルドじゃん。
でこんだけの波乱万丈な割に、
うん、
主人公になりにくい人だねこの人。
なんどうなんでしょうね、そんなことないじゃん、
いつも脇役ばっかじゃん。だって大河ドラマで主役になったら一回きりじゃん。
だ今結局直球勝負ができないわけでしょ、ドラマとかでも なんとなくそういう期待感があるじゃないですか世の中に。同じそのテーマを選ぶにしてもなんか裏の裏みたいな話でね、ど真ん中でやればいいと思うんですけどね。それこそ大河だって、
う ちょっと一回王道のね、そうそうそう、そうですよ、そうですよ、なんか発掘するようなね、うん、こんな前の話を発掘するのももちろん面白いんだけど、うん、
真田丸なんか比較的そういう感じだったじゃないですか、みんな知ってる話だけどみたいな、改めて今の役者で今らしい切り口でやればそれなりに面白いって、実は面白いんだっていう話、
そうよね、うん、2020年はじゃあ家康とか来るかな、
あ、
しばらくないじゃん、今
オリンピック明けでないとないのか、
で、うん、で次2019年は西郷どん、西郷どんじゃん、
あ、
で次がオリンピックじゃん、
オリンピック
のなんかそれ工藤官の あれ安倍貞夫と
出る、ね、
誰かだってね忘れちゃったけど、とでその時まだ次は決まってないから、そうそう戦国門が来ますよね、多分幕末門ってこけるじゃん
そうだ、
大体幕末大河ってあんまりこける傾向が強い、
うなんで篤姫とか結構
よかった、まあ、だから珍しい方で、過去はこけてるんだって、
飛ぶが如くとかもダメだったの、
あんまり当時の視聴率的には 圧倒的だったんですよ、今みたいにすごい高いけど、
うん、
あるらしいので、やっぱ戦国しか人気出ない、
あ、
そろそろ家康とかいいかもしれんね、
でもこれ今の直虎って後半そんな話でしょ、半分、
うーん、もう半分経っちゃったの、終わっちゃったんだね、
まあ、ここは直政と家康の話でしょ、
全然ちょっと僕ここ2、3週間見てないんだけど、溜まってるんだけど、ちょっとしんどいのよ、その本当国づくりの話だけしてて、あ、そ
う
です
ね、本当にもうちまちました話ですね、
豪商の話終わったと思ったこと、なんか盗賊と話してて、財木だとか
そんな
やってるとこで、
柴咲コウが可愛いから見てるだけですよ、
あ、そうだね、まあまあもうちょっと、でもあれで、あれ、いい直政が元服しちゃったらもう話すないんでしょうね、
うん、だから徳川の家臣になってからの話があるんじゃないの、
あるけど出番が なくなっちゃわない、
直虎の、
うん、
ああ、
だって、おそうか頑張ってるのって手紙書いてるだけってなっちゃいそうな気がするし、
あ、そんな話で終わんの、分からんね、
はい、今日は家康の大まかな人生をちょっと紹介し
ました。まずは反省を振り返って、ま
あ、でも年齢がね、何歳の時にどんなことあったかっていうのをちょっと見ただけでもあんまりこう大河ドラマ見てると誰が何歳か分かんなくなっちゃうので、
ね、イメージ的にね、
うん、ちょっと改めて、あ、こんな年の時にこんなんだったんだってちょっと知れて面白かったです。ちょっと次回はまた違う視点からまた家康さんを見てみますね、
うん、
はい、番組からのお知らせ、はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなどの歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、また配信200回を記念しておもれきグッズの通信販売をしております、
はい、
さらに、名古屋市のなんであの時カフェでは直接購入することもできます、
うん、
はい、番組へのお便り やおもれきグッズのお問い合わせ注文は E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、
うん、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください、
はい、
じゃあ、今後とも気長に皆さんお付き合いください。
いや、ありがとうございますね、はい、本当に200回、
はい、まあ、うん、マイペースに私たちもやっていきますので
よろしくお願いします、
ね、お願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。